ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ。さあ、始まりました。なんかすごく久しぶりの感じがしますけれどもね、久方ぶりの、前回が2本撮りだったんで、本当に今年もですね、頑張っていこうかなと思ってます。さあ、早速なんですけれども、このコーナー行ってみたいと思います。妖怪ニュースサイトヤギョー。今回はですね、だいたい毎月頭はなんか妖怪イベントの告知とかをしようかなと思ってるんですけれども、博物館関係のですね、お知らせを、言っておこうかなと、まずですね、千葉県立中央博物館の、トピックス展もののけ来るぞ鬼、これがですね、1月24日から、2月22日まで、千葉県立中央博物館で行われるということで、鬼の展示ということでですね、鬼といえばもう妖怪のですね、もう基本中の基本といっても過言ではないので、まあ皆さん、千葉ですね、行ける方は見に行っていただきたいんですけれども、まあ鬼の解説っていうのはよくあのパターンとしてあるのは、不穏の穏ですね、隠れるっていう穏がなまって鬼っていう風になったんだとね。だから目に見えないもの、目に見えない隠れて何か人間に影響を与えるもので、大体その中で悪いものっていうのがですね、鬼っていうように言われるようになったっていうですね、解説がされますね。で、今みんなが使ってる鬼っていう漢字は、中国では死んだ人の幽霊とかそういうものを表すんですね。鬼っていう読むんですけれどもね、おそらくこの鬼っていう字は鬼門の鬼ですよね。だから鬼門って、鬼がやってくる方向っていうふうに今思われてるかもしれませんが、どっちかっていうとその先祖の霊が帰ってきたりとか、まあそういった目に見えないものがやってくる方向っていうふうな意味ですね。そういうふうに捉えた方が、鬼門はポジティブに捉えることができるかなと思います。その鬼、漢字の今の鬼っていう字は、死んだ人に中国ではお面かぶせたりするんですけれども、そのお面をかぶった人の、形をですね、表しているとかっていうのも言われます。さあ、この鬼、ぜひ皆さんチェックしていただければと思います。そして、同じ千葉県立中央博物館で、おそらく夏に開催されるんではないかなと思うんですけど、ちょっと期間は未定らしいんですけど、今のところ妖怪と出会う夏 in 千葉2015っていうのはですね、行われる予定です。これも同じ千葉県立中央博物館ですね。千葉県はなんか本当に妖怪の展示が多いような気がします。実は国立歴史民俗博物館の方でもですね、ちょっと妖怪絡んだような展示がありまして、これが大偽物博覧会岩像と模倣の文化史、岩像の岩っていうのは岩作の岩ですけれども、そういったものを、偽物を作るものと模倣の文化史ということで、これ人魚のミイラがですね、展示されるということですね。これが3月の10日から5月の6日までですね。ミイラで、人魚のミイラとかっていうのは、国内でよく過去に作られて、江戸の後期とか明治時代とかにも作られていたらしいんですけど、世界にですね、輸出されてたんですね、ミイラ お土産物としてとか、置物としてですよね。なので結構海外にもですね、ミイラっていうのは流出してるんですよね。で、海外でよく作られてたミイラとしては、ジェニーハニバーっていうデビルフィッシュとも言うんですけど、ガンギエイを加工したものらしいんですけれども、乾燥させてですね、悪魔っぽいなんか、イカっぽく見えるようなジェニーハニバーっていうものが、ユーマとして有名なんですけれども、そういった、ミイラ作り文化っていうのがあったので、なんかね、皆さんもちょっとミイラとか興味があれば行ってみていただければと思いますね。はい、というわけで、今年もですね、妖怪は妖怪ウォッチの新展開が4月からあるとか、いろいろなんか映画の第2弾も発表、やるんじゃないかっていう発表されてたりとか、いろいろ妖怪ウォッチも流行りますしね、引き続き妖怪盛り上がっていくと思いますので、 ちょこっとちょこっとですね、いろんなマニアックな妖怪なども紹介しつつ、妖怪百鬼ラジオ楽しんでいただければなと思います。妖怪ユニット百妖怪に関してはですね、あの新メンバーを、募集を2月からかけようかなと思ってまして、いい人集まれば4月から新体制でやっていこうかなと思ってますんで、百妖怪の方も淡々とっていう表現はおかしいんですけれども、なんかマイペースでね、続けていけたらいいかなと思ってます。妖怪百鬼ラジオ、
つくもや。妖怪の名前って変換しづらくないですか？そんな時はこれ、妖怪名 IME。 梅だって、ケウケゲンだって一発変換。妖怪名 IME で検索。つくもや。
妖怪百鬼ラジオ、
妖怪イケメン計画。はい、このコーナーはですね、高尾の山カラスがあらゆる妖怪を無理くりイケメンにしていこうというコーナーでございます。はい、今回ですね、イケメンにしていく妖怪は悟りでございます。え、なんで悟りと思ったじゃないですか。私もですね、そろそろメジャーどころを出したいんですけど、カッパさんとかね。でもなんかこうマイナーなところを攻めたいっていう私の願望で悟りをチョイスしたんですけど、悟りって結構メジャーなんですかね。私は全然知らないのでどんどんやっていきますが、まあ、悟りさん、私と同じように知らない人のためにちょっと説明オーバー。人間の心に思うことはどんなことでも見通すという不思議な力を持っている。まあ、なんですかね。こう、思ったことが全部筒抜けになるっていう、悟られっていうドラマありましたよね。確か昔。まあ、そんな感じですね。でですね、この中訳読んでて、思ったこと、こう、思ったことすぐ言われるんですよ。悟りさんに。なので、私そのイメージから、ビジュアルがですね、あれ？これ、このやりとりちょっと、どっかの漫画で見たことあるなと思ったら、某テニス漫画の王子様がいっぱい出てくるやつでした。某テニスの漫画の中にもですね、そういうデータマンがいまして、こう、やることなすこと全部先読みされて、言われちゃうんですよね。まあでも、まあ王子様なのでイケメンの部類に入りますよね。ビジュアルはまあその感じでお願いします。で、ですね、性格がですね、ちょっとねちっこいと思うんですよね、悟りさん。もう、こっちが思ったこと全部筒抜けちゃうから、今そうやって思っただろう、みたいな感じで言ってくる感じです。私の中で。こう、データマンの、淡々としてるんじゃなく、もう毎回毎回それ言ってくるから、今思った、みたいな、そういうちょっと憎たらしいやつ。でもイケメンだから許せるみたいな。これイケメンじゃなかったら全然許せないですよね。本当にうるさいし、いらないみたいになっちゃうけども、イケメンだからなんとか頑張れるというところが妖怪の良さでございます。でですね、デートコースがですね、ちょっとわかんないです、この悟りさん。デートコースね、なんか演劇とか見に行ったらもう最悪ですよね。え、今そういうセリフ言うと思いました、みたいなね。なんかアドリブばっかりの芝居だったらまだなんとか見れるのかな。悟りさんね、どこ行こうかね。どこ行ったって全部先に言われちゃうし、ネタバレもされちゃうし、うーん、難しいね、悟りさん。まあ、ゲーム、家でゲームしてるのが一番いいんじゃないでしょうかね。多分ゲームには疎いと思います。うん、頭では分かってても手がついていかないタイプだと思うので、圧勝しそうだな、悟りさんにはね。まあ、そういう私の妄想置いといて、今のところでいくと、ちょっとイケメン要素、イケメンっていう、こう、外見のところでしかプラス要素がないので、どうにか悟りさんのプラス要素をちょっと考えようかなと思った時に、なんで私の気持ちが伝わらないのっていう、そういうモヤモヤは一切ないと思います。全部筒抜けなので、隠し事とか全然できない相手なので、ある意味、ノンストレスですよね。自分、ありのままの自分でいれるというか、まあ、なんでしょうね。男女間っていうのは基本的に、気持ちのすれ違いとかね、お互い遠慮しちゃって、言うに言えないこととかあったりとか、そういうので、だんだん亀裂が入っていくんじゃなかろうかっていう、なんかよくわかんない人生論に至ってますけど、そういうのは悟りさん、考えなくて大丈夫です。ただ、悟りさんの考えてることがわからないっていうのはあるんですけれども、悟りさんは、 基本的に相手の、あの、思っていることを考えることが悟りの考えなので、多分悟りさん、うまいこといけば、チャラいというか、ちょろいんじゃないかな？こう、手のひらの上で転がせるような、ちょっとね、素直な気持ちをこう思ったら、すぐさまその悟りに伝わるわけですから、うん、簡単じゃない？気持ちを伝えるのは一番簡単だと思います、悟りさん。で、意外とそういうところに、あ、お前俺のこと好き、あ、みたいな、そういうね、そういうハプニングがあってもいいんじゃなかろうかという、まあ、勝手な私の妄想でこんな一人で新年早々盛り上がっていいのかしらと思いますが、はい。で、セリフなんですけれども、これ、ちょっと、ぬら様これ、配役ぴったりじゃないかなっていう、あの、セリフができました。ぬら様ちょっとほら、くどいところあるじゃないですか。ぬら様自体に。なので、ぬら様にぴったりだと思うので、このセリフ。なので、セリフ、よろしくお願いします。
あ、今俺見てドキドキしているだろう。そしてキスしたいと思っただろう。キス？
はい、ありがとうございます。さすがですね、ぬら様。イライラする。イライラするけど、まあ、でもこれね、イケメンだからね。なんせ、ビジュアルはとてもイケメンなので、皆さん、この、悟りさん、まあ、これがもしゲーム化したらですよ。一番に攻略してもらいたいなと思います。多分すごい簡単、悟りさん。初級のレベルで多分簡単だと思うので、まずぜひそっからね、やってもいってほしいなと思います。でですね、このコーナーでは、お便りではないんですけれども、ご意見、ご感想、または、この妖怪をイケメンにしてみてよという無茶ぶりなどもお待ちしております。そちらの方は、百妖怪のホームページ、ツイッターの方までどしどしお寄せください。
妖怪雑記ラジオ。
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、そこのけもののけ事件帳。
ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカー、オドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よん。のけのけ
妖怪雑記ラジオ。
あの、いいじゃん、イケメンって行動とかね、なんかそのセリフとかそういうのがイケメンっていうことにすればいいんじゃないですか。あの、今回絵も描いていただきましたけど、顔がイケメンなだけじゃないですか。全然もうそれでいいんですか。もううざいこと前提になってますよ、セリフが。セリフっていうかキャラクターが、もうね、勘弁してほしいね。と言いつつも、カラスちゃんお疲れ様でした。じゃあ次このコーナー行きましょうか。今回はですね、抑えていきますよ、内容全然普通、そんなに大人じゃないかもしれない。行きましょう。
大人の妖怪図鑑、アグトネブリ。アグトネブリは岩手県の妖怪。闇を歩いていると後ろからつけてきてかかとをなめるものという。アグトはかかとのこと。はい、アグトネブリ、夜道を後ろからつけてきてなめるんですよ、突然かかとを。変態でしょ、どう考えてもね。アグトネブリ、これはね、高度なプレイですよ、これね。皆さん、もしね、パートナーがいらっしゃる方がいれば、一回やってみてください。相当難しいですから。特にね、夏場はまだサンダルとか履いてる可能性あるからいいかもしれないですけど、普通ブーツとかね、靴履いてますから、スニーカーとか、舐められませんよ。だから相当下の動きが激しいか、相当体が柔らかい使い方をしないと。で、一番私ね、これね、パートナーはいませんが、ちょっとやってみたんですよ。一番かかとをね、後ろをつけながら、舐められる姿勢ってどういう姿勢かって言ったらね、あれですよ。ど忘れした。もう、年ですな。やっぱ真の姿がぬらりひょんだから。ブリッジして、これ、マジで出てこないよ、これ。一人でやってるから、これ、ピンチ。ブリッジしてさ、
あの女の子がブリッジして階段を降りてくる映画あるじゃない、あ悪魔に取り憑かれて、エクソシスト、そうエクソシストのあの姿勢で顔から舌を出してやればすごい速度で後ろからつけていけばかかと舐められますよ。だからね、結構ね、変態も変態でも体力勝負っていうね、ちょっと私鍛えていこうかなと思ってます、まあ、知らない人にやったらね捕まっちゃいますし、まあ、後輩のねあの男子かなんか呼んでちょっとやってみようかなと思うんですけど、アグトネブリね、すごく高度なねプレイだと思います。夜道でかかとを舐める、舐めるんじゃなくてね、眠るっていう表現がねまたいやらしい、眠るですよ眠る、ね、西の方では結構言うことありますけど、眠るってね、あのいろいろ吸うとか、まあ、吸うはどっちかっていうと舌使うというよりも口って感じですけれども、舐めるしゃぶるときて眠るみたいなね、なんかレベルが上がっているような感じがしますよね。舐めるよりもしゃぶる、しゃぶるよりも眠る的なね、ぜひ皆さんもですね、なんかちょっとカチンときたときはね、舐めんなよじゃなくて眠んなよって言っていただければと思いますね。というね、わけのわからない締め方をしたところで、大人の妖怪図鑑、終了とさせていただこうかと思います、このラジオに関するですね、感想、お怒りのご意見などは、気軽にツイッターなどで、つぶやいていただきましたらエゴサーチしていきますんで、で最近漫画の特集とかあんまりやってないですけれども、こういう漫画の特集やってくださいとか、最近私化け物語シリーズほぼねもう 最終巻まで読んだので、そういうの特集してくださいとかあればですね、ぜひご意見いただければと思います。もうマイペースでやっていきますよ、妖怪ウォッチブームに乗っているのに相変わらずのですね、結構最近アクセス数増えてるんですけれども、びっくりすることに夏目友人帳のですね、特集やった時の回がですね、未だにアクセスが結構来るっていうことで、全体としては、日によって100から150ぐらいですか、だから週間で鳴らすと大体1000ぐらいアクセスがあって、青春さんの方でもあの流していただいてますので、青春さんというサイトの方で、そちらの方でもアクセスがあるんで、結構な人がね、マイナーながらも聞いていただいてるような気がするんで、ご意見いただければですねすぐ反映されますんで、よろしくお願いします。というわけで妖怪百鬼ラジオ、来週も聞いてくれないと当たっちゃうぞ。
妖怪百鬼ラジオ、
この番組は青春マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメント、タイムリーオフィス、そしてリスナーの皆様のご好意により作られております。